エレン・ホワイトが書かれた各時代の希望の第6章の54ページにこのように書いてありました。祭司たちとラビたちからキリストが捨てられることはここに始まった。ここから彼らの傲慢と顔面さとが救い主に対する変わらない憎しみへと発展していった。神が異邦人に門戸をお開きになっているのに、ユダヤ人の指導者たちは彼ら自身の門戸を閉ざしていた。これはどのような場面であったかといいますと、博士がですね、東方の博士がイエス・キリストを拝みに来た時にエルサレムにですね行きまして、その時に当時のエルサレムにいた宗教指導者たちに、救い主がお生まれになったその方はどこにいらっしゃいますかと尋ねた時に、彼らはですね全くそんなことを知らず気にも留めていない、そんな救い主がですね異国からで注目されてくるっていうですね、私たち高譚劇ではなぜかわからないですけれども博士が3人っていうふうにイメージがついてますけれども、聖書学者たちは遠いですねバビロンの方からやってきた博士たちが3人だけっていうことはなかったんではないか、たくさんのですね、人たちを連れて、エルサレムにやってきたんではないかと言っております。ですから当時のエルサレムの人々はこの状況に驚いてですね、そんな救い主が生まれたなんて自分たちは知らないと、そのように彼らはですね不思議に思ったわけです。しかしこのをきっかけにこの当時のエルサレムに住んでいた宗教指導者たちはこの救い主がお生まれになったといわれる救い主を彼らは受け入れない、もう生まれる前から、あるいは生まれて小さなまだイエス・キリストが30歳になって働きを始める前から当時のエルサレムにいた宗教指導者はこの救い主イエス様にこのようにですね、考えていた、イエス様のこと救い主のことをこのように思っていたということです。ということはイエス・キリストは、当時あるいは現代もそうかもしれませんけれどもこの世の中に望まれないで生まれてきたというようなことも言えるんではないでしょうか。生まれた時に人々からですね、全く何も、注目されず、あるいはこの博士たちが東方から博士たちが来たことによってこのベツレヘムの町で残酷な小さい子どもたちが殺されてしまうという大事件が起こってしまうわけであります。そのようにイエス・キリストは生まれてくる前からこの世に必要のない赤ちゃんとして考えられていた、そのように思われていたということなのです。ですので昆虫の話はもし皆さんの中に自分は生まれてくる必要がなかった、あるいは自分は生まれてくることに対して自分はこの世の中に必要のない人間なんだと思っている方には朗報です。クリスマスというのはそのような心を持った人たちのためにイエス・キリストがお生まれになったということなのです。そのことを、ルカによる福音書2章の羊飼いたちのこの場面から読み解いていきたいと思います。では聖書をお持ちの方はルカによる福音書2章の8節から、ルカによる福音書の8節から見ていきたいと思います。さてこの地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは言った、恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町で、すみません。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。 このルカはイエス・キリストがお生まれになって、まず最初に御使いたちは羊飼いたちにこの素晴らしいメッセージを伝えたとルカは記しています。もし皆さんが素晴らしい、お知らせ、すごいニュースを聞いたときに、まずはじめにその知らせを伝えたいと思う対象、伝えたいと思う人は誰でしょうか。皆さんが何かですね、もしすごいニュース、ビッグニュースを聞いて、まずこのニュースをですね、まず誰に伝えたいか、頭に浮かぶ人、そのニュースの内容にもよるかもしれませんけれども、それは皆さんが大切に思っている人にまずこの大切な素晴らしいニュースを伝えるっていうことはないでしょうか。そのようなことを考えるときに、全知全能の父なる神様がこの全世界の人々が当時望んでいた救い主を羊飼いたちに伝えたというのは、神様がこの羊飼いたちに非常に目をかけていた、この羊飼いたちを大切に思っていたということが、この御言葉の中から私たち読み取れるんではないでしょうか。聖書の神様はこの世の中に決して一人たりとも大切でない、望んでいない人はいないということを、このイエス様の誕生は私たちにこの羊飼いを通して教えているんではないでしょうか。羊飼いたちは当時エルサレムの町の中に入ることも許されません。またベツレヘムの町の中に入って羊の番をすることはできません。彼らは広大な草のある野原で野宿をしながら羊を飼っているわけです。ですから町の情報が一番最後に伝わるというのが、もしかすると羊飼いたちかもしれません。一番最後に情報が伝わるっていう人たちってどういう人たちでしょうかね。皆さん、今私たちは情報難民とかいうのが以前ありましたね。なかなか情報が届かない。情報が届く人たちは、何ですかね、お金があってその情報を受けるだけの恩恵がある。情報を受けてその情報を処理できない人たちはこの世の中では価値のない人、あるいはそのような人たちには情報を伝えなくてもいいような、そのような風潮や世の中が私たちのこの世界には広がっているんではないでしょうか。しかし聖書の神様はそうではないわけですね。一番最初にこの救い主のメッセージを伝えたのが、この世の中に情報が全く伝わらないような羊飼いたちに告げたっていうことは、これは本当にすごいことではないでしょうか。そしてまた、この世界で最も重要なニュースが羊飼いたちに伝わるということ自体もすごいことじゃないでしょうか。皆さん、最も重要なですね、世界で最も重要なニュースというのは誰が握ってるんですか。私たち、例えばコロナとかですね、世界中のニュース情報を知りたいと思ったらですね、私たちはどこを調べますか。インターネットとかですね、あるいは雑誌やいろんなものでですね、その権威ある人の、あるいは政治家力ある人のですね、そういった情報網を調べると思います。そしてそのような人たちが正しく情報を私たちに伝えなければですね、その情報というのはとんでもない伝わり方がするということがこの世の中じゃないでしょうかね。その証拠に、トランプさんがアメリカで大統領に4年前になりましたけれども、このトランプさんが大統領になったときに、この大統領が私たちが今まで見ていたですね、ニュースを通してでなくですね、ツイッターというインターネットをダイレクトに通して私たちがその情報を見れる、読めるっていう世の中になったわけですね。これはどういうことでしょうか。これはテレビやですね、そういうメディアが情報を操作してスクリーンにかけて この大統領が語るですね、その我々のですね、一般市民あるいは外国の人たちに伝わるニュースをいろいろとスクリーン、まあ、ですね、伝える情報、伝えない情報、あるいはこういうふうに伝えよう、ねじ曲げて伝えよう、いろいろなことでこの情報がですね、変わっていくっていうことがあるわけですね。本当に大統領が伝えたいメッセージが伝わってないことがある、まあ、そういうですね、世の中に今ダイレクトにツイッターというですね、機能を通して私たちはダイレクトにアメリカの大統領の情報を聞くっていうことができるっていうんですね。もう本当に不思議な世の中になりました。まあ、しかしその情報が本当なのかフェイクなのかどうかわからないわけですけれども、まあ、そういうことを考えるときに、神様が、天にいる神様がこの世の中で素晴らしい情報を与えるというときに、このベツレヘムの郊外で野宿している羊飼いたちに知らせたというのは、これは本当に考えられないことではないでしょうか。もしかすると羊飼いたちが能力がないので、イエス・キリストがお生まれになったという場所を間違って人々に伝えるかもしれませんし、間違ってこのイエス様の情報をユダヤの国の人たちに伝えるかもしれません。しかし神様はそのような恐れを抱くのではなく、ストレートにこの羊飼いたちに天使を通して語り、そして賛美したんですね。まあ、この聖書のルカによる福音書はということは、羊飼いたちはこの天使たちや神様の与えるメッセージを素直に受け取ることができるような、そのような人々であったということを言えるんではないでしょうか。もちろん聖書の神様は羊飼いたちだけではなく、いろんな人たちに聖書の予言を通して、いろいろな形でたくさんの人たちにこの救い主がお生まれになるという知らせを投げかけていたと思います。夢を通して、あるいは天使を通して。でも当時のエルサレムの人々やユダヤの人たちはその情報に全くもって耳を傾けることはできなかった。耳を傾けることができたのは羊飼いたち。羊飼いたちは野宿をしていて、温かい寝床や心地よい枕にですね、枕を使って寝ていたわけではありません。野宿をしていましたので、もしかすると寝れない日々があった、寒かったかもしれません。そのような厳しい境遇の中で生活している人たちにこそ、イエス様はこの素晴らしいメシアの誕生を知らせているということを、ここで私たち読み取ることができるんではないでしょうか。ですから私たちはこの羊飼いたちにこの素晴らしいニュースが伝えられたということを読むときに、神様はこの世の中にどんな人も聞くことができる、どんな人も得ることができる情報は、この聖書の神様は一人一人に何らかの形に、何かの形で皆さんに伝えられているということ、その伝えられている情報をしっかり受け止め、素直に耳を傾けて聞くかどうかは我々に託されているということです。そして先ほども言いましたように、この羊飼いたちは当時の社会から阻害されていたような存在であるということでした。ですから羊飼いたちのように阻害されているような存在は神様にとって一人もいないということです。この世の中から捨てられている魂は神様にとって一人もいない。無価値な人生などは神様にとって一人もいないということです。私たちのこの社会は民主主義のこの素晴らしい発展した社会になったとしても競争社会ではあります。競争から外れた人たち、能力によって評価される社会では、能力のない人や競争から外れた人や身分の低い人、そのような人々は価値のないように思われ、そして阻害されていきます。しかし神様の世界では、天の御国においては、そのような人は誰一人いないという、 まず神様が目に留める方というのは、阻害され社会から見放されている人々に伝えられる。これがイエス・キリストの驚くべき誕生のニュースなのであります。ですからもし私たちの中に疎外感やあるいは孤独感を感じている人には、このイエス様の誕生のメッセージがよく伝わるのではないでしょうか。またイエス様の誕生、先週お話しましたけど、マリアさんに天使ガブリエルからお告げがあったとき、マリアさんは結婚もしていないのにイエス様を身ごもったということです。この私たちのですね、この霊的な社会ではなくて肉的な社会においては、このマリアさんという人は結婚する前に身ごもったということは、そのお腹にいる子は私生児という、結婚していない前に父親が誰かわからない、そういう子供であるという。一般にこの社会において、もしかするとですね、望まれていない状況で生まれた子という子がこの世の中にはたくさんいるっていうことが私たちニュースでありますね。聞きます、そのようなニュースを。望まれていないでですね、赤ちゃんポストのようなところに置き去りにされるような、かわいそうな赤ちゃんもいるかもしれません。そのようなこの私たちのですね、発展したこう社会においても、望まれないで生まれてくる子どもたちが世の中に、この全世界にたくさんいるわけです。しかしこの聖書のイエス・キリストの誕生も、この世的なところから見ますとどうでしょうか。ヨセフやマリアはこのメシアが生まれるときに喜んで、神様感謝いたします、喜んで、ありがとうございますとしてすぐに受け入れることができた状況でしょうか。いや、そうではありません。ヨセフは苦しみました。マリアも戸惑いました、この誕生にですね。ということは、イエス・キリストはこの世の中にあって、望まれない人たち、望まれないで生まれた人たちの気持ちもイエス・キリストを分かってお生まれになったということを、私たちはこのルカによる福音書から読み取ることができるんじゃないでしょうか。ですからイエス様の人生は、この世の中の私たちがどんな人も、全ての人が経験する人生を、最悪な人生をイエス・キリストは経験しているということを、このイエス・キリストの誕生は私たちに伝えているんではないでしょうか。私たちはイエス・キリストの誕生を何かですね、心温まるような、そういうメッセージとして毎年毎年耳を傾けますけれども、現実にこのイエス・キリストの誕生が現実に私たちのこの身に起こるのであれば、これはまさに戸惑いと恐怖と、そしてそのイエス・キリストの誕生は奇跡としか言いようがないですね。そのような物語となるのではないでしょうか。そしてイエス様は父なる神様によってこの世の中に贈り物、プレゼントとして命が与えられました。この世の中のまず最初の贈り物、プレゼントは貝羽桶だったわけです。イエス様にとって父なる神様から与えられた最初のプレゼントが貝羽桶なんですね。先週少し貝羽桶についても話しさせていただきましたけれども、父なる神様がイエス・キリストに与えた最初のプレゼント、最初の出来事は貝羽桶に寝かせるということです。そして一番最後のイエス・キリストに与えられた父なる神様からのプレゼントは何だったでしょうか。十字架で釘を打たれて、三人の犯罪者の真ん中に、一番悪い犯罪人の中心の人としてイエス・キリストは苦しみを受け、血を流して殺されるという、これが救い主イエス様に与えられた最後のこの世の中で父なる神様からのプレゼントだったわけです。この世で一番汚く臭い匂いのする人生だとしても、 イエス様は豊かなものとしてくださるというのが、イエス様のこの人生は私たちに物語っているんではないでしょうか。動物の貝羽桶で生まれるということで、この世のすべての人を豊かなものとしてくださる。寝床がないところで生まれることが寝床であるならば、寝床のない人たちはこのイエス様によって祝福を受けるということは十分あるということではないでしょうか。この世の誰からも、傷を受けた人であってもキリストのように捨てられた魂はないということではないでしょうか。生まれてから十字架にかかるまで、イエス様は父なる神様によってある意味捨てられた人生をこの世の中で送ったということが、私たちはこのルカによる福音書のイエス様の誕生から読み取れるんではないでしょうか。ですから、もしこの世の中で家族や社会から捨てられたと思っている人には、このイエス・キリストの誕生というのは非常に朗報なのです。イエス様ご自身が自らこの世の人々からのけものにされ、鞭打たれ、そして最後は殺され、裏切られ、孤独のうちに命を落とすという、そのような人生をイエス・キリストは送られたのであります。そのことによって私たち一人一人は傷ついた心を癒し、私たちはそのような私たちの心にある汚い罪からイエス様によって救い出されることができるのであります。イザヤ書の53章、旧約聖書1021ページ、イエス・キリストが生まれる、もう数百年も前から預言者イザヤはイエス様の、イエス様の存在をこのように預言しております。イザヤ書53章の1節、誰が我々の聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰に現れたか。彼は主の前に若木のように、乾いた土から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、威厳もなく、我々の慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った、彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受け、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていった。主は我々のすべてのものの不義を彼の上に置かれた。彼は虐げられ苦しめられたけれども、口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように口を開かなかった。彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その代の人のうちに誰が思ったであろうか。彼は我が民の咎のために打たれて、生ける者の地から断たれたのだと。彼は暴虐を行わず、その口には偽りがなかったけれども、その墓は悪しき者と共に設けられ、その塚は悪をなす者と共にあった。しかも彼を砕くことは死の御旨であり、主は彼を悩まされた。このようにイザヤはですね、イエス・キリストの生涯を予言したのです。ここに十節に、しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされたと。どんな親がですね、子供が悩まされることを喜ぶでしょうか。親であればですね、子供が苦しむのを見るのは本当につらいことです。しかし父なる天の神様は、そのような愛する一人子を私たちを救うために十字架にかけて 私たちを救ってくださった。その十字架のためにイエス様はこの世にお生まれになった。この世の人々はこの救い主を全くもって受け入れることができなかった。しかしそのような醜い私たちの姿をイエス様は十字架によって、父よ、彼らは自分たちは何をしているかわからないのです、彼らを許してくださいと十字架上で語ったのです。このイエス様の愛を私たちはですね、このクリスマスにもうひとたび覚える必要があるのではないでしょうか。もう一度ルカによる福音書にですね、行きたいと思います。ルカによる福音書の2章の10節、御使いは言った、恐れる波よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主が生まれになった。この方こそ主なるキリストである。12節いきます。あなた方に与えられる印である、12節、あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印である。するとたちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いたちと一緒になって神を賛美していった。糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。羊飼いたちはこの御使いのお告げを聞いてどうしたでしょうか。彼らは急いで、15節ですね、御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちはさあベツレヘムに行って主が知らせてくださったその出来事を見に行こうではないかと互いに語り合った。羊飼いたちはすぐにですね、この御使いたちのお告げを聞いてすぐに、夜中であるにもかかわらず彼らは走って救い主を探しに行ったわけです。今日私たちはこの礼拝で、私たちも羊飼いたちの信仰を見習ってですね、私たちもイエス・キリストの誕生をすぐに探しに行きたいと思います。イエス・キリストがどこにおられるのか、私たちは心の中でイエス・キリストを尋ね求め探しに行きたいと思います。まあ、のんきにですね、また時間があるから、1週間後でいいやとか、2週間後でいいやとか、あるいは来年でいいやということではなく、今私たちはすぐにイエス・キリストのもとに駆けつける必要があります。そしてイエス・キリストのどこに駆けつけたんでしょうか。それは貝羽桶であります。イエス様が寝かされている貝羽桶を羊飼いたちは見て、神様を礼拝したのであります。私たちもこの貝羽桶に寝かされているイエス・キリストを今日もうひとたび礼拝したいと思います。この貝羽桶に寝かされているイエス様はこの世の最後に十字架にかけられて亡くなりました。今日貝羽桶と、そしてもう一つ、イエス・キリストが苦しんだ十字架上のお姿のもとに私たちは駆けつけたいと思います。多くの人々やイエス様の忠実な弟子たちはこのイエス・キリストの十字架に集まることが当時できませんでした。イエス様を裏切ってイエス様の十字架のもとには弟子たちはいなかったのであります。逃げたのです。裏切ったのです。しかし今日私たちはこのクリスマスのメッセージを聞くときに、しっかりと貝羽桶ので寝ているイエス・キリストの、赤ちゃんのイエス・キリストに向き合いたいと思います。そしてもう一つ、十字架で苦しみ血を流して私たちのために命を捧げてくださったイエス様の十字架のもとに駆けつけたいと思います。その時に私たちは心からこのように賛美することができるんではないでしょうか。糸高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように、御心にかなう人々に平和があるように。私たちの平和というのはどうやって与えられるのか、ここに天使が語っています。 私たちが与えられる真の平和というのは神様に栄光をですね捧げることです。私たちが神様に栄光を捧げていないから、栄光を神様に捧げ礼拝していないから、私たちのこの周りには平和が与えられないのです。誰かが私たち神様に捧げるべき栄光を、誰かが自分のものの栄光として自分に栄光を、あるいは人間に栄光を着せているがゆえに、私たちのこの世界は平和ではないわけです。今朝私たちはこの天使が賛美したこの賛美を、私たちも心からイエス様に栄光を捧げたいと思います。イエス様の名を神、天の神様に栄光を着すことができるように賛美したいと思います。そのようにすることによって、そのような賛美を捧げることによって、私たちの心には平和が与えられるということを、私たちは今日覚えて、イエス・キリストのもとに、どんな人もイエス・キリストの会話を受け、そしてイエス・キリストの十字架のもとに駆けつけるならば、私たちに平和が与えられるということを覚え、心に刻み込みたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。